もらった栗で、渋皮煮を作ってみました。わら。栗には思い出のある私です。実は母方の祖父が、流山に1000坪ほどの、畑を持っていました。そこの畑は、もともとは荒れ地で、親族総出で開墾しました。大きな木を切り倒して、根を抜き、長年、近隣の人が勝手に捨てて、10メートル近い山になっていた、ゴミを撤去してもらい、畑にするために土を返すと、腕の太さほどもある、クズの根が出てきたり、最初の年は、モグラとの戦いでした。次に祖父は、栗や梅の苗を買ってきて、私も手伝って一緒に、植えました。親族総出で行ったことなのですが、流山の一番近くに、住むのは、松戸の私たち家族で、そういう地理的なことも手伝って、よく畑に遊びに行っていました。その祖父も亡くなり、後を守った祖母も亡くなり、さらには祖父の土地も、区画整理の関係で、一度手放して、別の場所に、同等の土地を用意してもらい、今では、いとこがメインとなって、その畑を守っています。そんな畑で採れた、今年一番の栗を、いとこが、持ってきてくれました。わら。栗にはたくさんの思い出が、詰まっています。あり方く頂戴し、早速ですが渋皮煮を作ってみることにしました。まずは栗を一晩、水につけます。これは、栗の海皮を、柔らかくするのと同時に、栗に虫が食っていないかどうかを、確かめるためです。栗に波動しても、虫がついてしまいます。また、いとこの栗は、販売目的で管理しているわけではないので、より虫害を受けやすいです。なので、水につけるのですが、こうすると窒息した虫が、殻を破って外に出てくるので、栗が虫に食われているかどうかが、わかります。幸いにして、今回の栗は、一切虫害がありませんでした。わら。そうしたら、今度は鬼皮を剥いていきます。包丁の根の方の部分を、使って、鬼皮に傷を入れて、むしるようにして皮を剥いていきます。この際、少しでも渋皮に傷をつけてしまうと、煮ていく上で、その部分から渋皮が破れて、身が割れてしまいます。というのが建前なのですが、誰にあげる渋皮にでもなし、多少の不格好さは、味のうちです。あまり気にせず、どんどん、剥いていきます。ようやく全部剥き終わりました。栗にも個体差があって、鬼皮を剥く際に、鬼皮の内側の綿のような部分が、鬼皮と一緒に、綺麗に取れてしまうものと、渋皮にしっかりと、くっついているものとがあります。最終的に箱の綿のような部分は、可能な限り取り除きます。そして、栗を鍋に移し、水を張り、重曹を、小さじ1杯ほど加えて、沸騰するまで火にかけ、そこから弱火で、10分ほど煮ていきます。最初は重曹から、炭酸ガスが出てきて、ポコポコと可愛い泡を立てていますが、10分も煮ると、こんな墨汁のような煮汁になります。これが灰汁になります。一度栗を取り出して、流水で軽く洗ったら、再び鍋に移して、水を張り、今度は重曹を加えないで、やはり10分ほど煮ていきます。これを3回ほど繰り返すと、おおむねアクも取れて、煮汁も薄い小豆色になります。そうしたら、今度は竹串を使って、丁寧に渋皮についた、真っ黒い鬼皮のカスを取っていきます。筋やシワの間に、ごっつりと入っているのですが、これが綺麗に取れると、嬉しいんですよね。わら。あまり無理をしすぎると、渋皮を傷つけてしまいますし、取れなさすぎると、苦味とえぐみにつながります。まあ、可能な限り取り除くのですが、やっぱり栗にも個体差があって、どんなに頑張っても、取れないものもたくさんあります。そして、最後にもう一回だけ茹でこぼして、ここからは味付けです。まずは栗の量と同等の、砂糖を用意し、鍋に栗を入れて水を張ります。最初、砂糖は全量の半分くらいを、入れて、沸騰してから10分ほど、煮込みます。その後、残りの砂糖を加え、塩も一つまみ。さらに10分ほど煮込んで、汁がだいぶ飛んでシロップ用になってきたら、火を止めて、そのまま冷まします。とりあえず、渋皮煮はこれで完成、わら。あとは冷蔵庫で冷やしつつ保存し、食べたい時にいただきます、わら。というか、個人的には作るのがメインで、食べるのは他の人の仕事、に、3個食べられれば満足なので、機会があったら、いとこにも差し入れしてみようかと、思います、わら。